日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
生後24ヶ月と54ヶ月時点の発達へのコロナパンデミックの影響を評価したカナダの横断研究の結果です。ジャマネットワークオープン誌から、パンデミックは幼児の発達にポジティブな影響も、2023年12月7日カナダトロント大学の研究グループは、妊婦と生まれた子を登録しているコホート研究を利用して、新型コロナウイルス感染症パンデミック前とパンデミック中に生後24ヶ月と54ヶ月を迎えた時点の小児の発達状況を調べる横断研究を行い、新型コロナがもたらした社会的交流の遮断には、ネガティブな影響だけでなくポジティブな影響もあったと報告しました。結果は2023年11月16日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。バースコホート研究の参加者のデータを利用して、小児の神経認知的及び社会情緒的な発達にパンデミックが及ぼした影響を検討したところ、24ヶ月時点ではパンデミック中に評価を受けた子は、乳幼児発達検査質問票の構成要素のうちの問題解決困難のリスクは低く、微細運動スキルはパンデミック中の方が優位に高いという結果でした。その一方で、個人的社会的困難のリスクは高くなっていました。54ヶ月時点ではパンデミック中の方が理解できる語彙が多く、視覚的順序記憶力、認知能力全体も高いという結果でした。社会情緒的発達には差は見られませんでした。感度解析としてパンデミック暴露期間とアウトカムの関係を検討したところ、24ヶ月時点の微細運動スキルは暴露期間が15ヶ月以上の子で、問題解決能力は暴露期間が10ヶ月以上の子において、暴露期間が5ヶ月未満の子と比較した差が優位になりました。54ヶ月時点でも視覚的順序記憶力は暴露期間が12ヶ月以上で、認知能力全体も暴露期間が12ヶ月以上の子で、暴露期間が6ヶ月未満の子と比較した差が優位となりました。 PCI を実施する際のガイド法に関する研究の結果です。 BMJ 氏から、造影より血管内イメージング下の PCI が成績良好。2023年12月8日米国ヒューストンメソジストディベイキー心血管センターの研究グループは、経皮的冠動脈インターベンション PCI を血管造影ガイド化と痴漢内イメージングガイド化でいった場合のアウトカムを比較した研究の系統的レビューとメタアナリシスを行い、血管内イメージングの方が成績が良好だったと報告しました。結果は2023年11月16日の BMJ 誌電子版に掲載されました。主要評価項目を心臓死とし、他に心筋梗塞、ステント血栓症、標的血管の血行再建術再試行、総死亡についてもランダム効果モデルを用いたメタアナリシスを実施しました。治療に要した時間、 X 線による透視時間、造影剤使用量なども調べました。その結果、血管造影と比べた痴漢内イメージングガイド化の PCI は、心臓死の率比が 0.53 と優位に低く、1000人年あたりの絶対リスク差は10人となりました。心筋梗塞の率比は 0.81 で、1000人年あたりの絶対リスク差は10、ステント血栓症の率比は 0.44 で、絶対リスク差は7でした。標的血管の血行再建術再試行の率比は 0.74、絶対リスク差は14人、標的病変の血行再建術再試行率比は 0.71、絶対リスク差は18人といずれも優位差を示しました。ただし、総死亡率の率比は優位な差を認めませんでした。PCI 後の新イベントリスクを予測するシンタックススコアに基づいて患者を層別化して比較したところ、血管内イメージングは低リスクから高リスクに至る全ての患者にイベントリスクの低下をもたらしており、その利益はベースラインの冠動脈病変が複雑で重症度が高い患者ほど大きいことが示唆されました。メディケアのデータを利用した良性前立腺肥大患者のコホート研究の結果です。ジャマネットワークオープン誌から、アルファ遮断薬と 5α 還元酵素阻害薬の心血管リスク比較、2023年12月5日米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究グループは、 メディケアの請求データベースを利用して、良性前立腺肥大患者に対して処方される機会が多い、アルファ遮断薬と 5α 還元酵素阻害薬の心血管有害事象のリスクを比較する大規模コホート研究を行い、アルファ遮断薬を新たに使用した患者の方が、その後1年間の複合心血管イベントリスクが高かったと報告しました。結果は2023年11月14日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。今回著者らは、アルファ遮断薬と 5α 還元酵素阻害薬の有害な心血管アウトカムに対する影響を比較するために、薬を新たに使用開始した患者を対象とするコホート研究を計画しました。その結果、薬の使用開始から1年後までの心不全による入院以外のイベントのリスク比はアルファ遮断薬で優位に高いことが示されました。主要心血管イベントのリスク比は 1.08、1000人あたりのリスク差は 6.26 で、外出要数は160でした。主要心血管イベントと心不全による入院を合わせた複合イベントも同様で、リスク比は 1.07、リスク差は 7.40、外出要数は136、死亡もリスク比は 1.07、リスク差は 3.85、外出要数は260となりました。非喫煙者の肺腺がんリスクを予測するための研究の結果です。JAMA ネットワークオープン誌から、非喫煙者の肺腺がんリスク予測を改善する試み、2023年12月4日、米国立がん研究所の研究グループは、肺腺がんに関連する一塩基多系と環境中のタバコ煙暴露レベル調査結果を利用して、遺伝要因と環境要因を組み合わせて、非喫煙者の肺腺がんリスクをより正確に推定しようと試み、台湾で行われた症例対象研究データに適用したところ、両者の組み合わせで予測精度が向上したと報告しました。結果は2023年11月13日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。今回、著者らは、これまでに報告されているゲノムワイド研究から、肺腺がんに関連する遺伝子の一塩基多系25種類を用いてポリジェニックリスクスコアを作成した上で評価を行いました。タバコ煙への暴露のない人と比較した暴露者の肺腺がんオッズ比は、自宅暴露者では 1.49、職場暴露者は 1.41 といずれも優位に上昇していました。ポリジェニックリスクスコアと肺腺がんリスクの間にも暴露、反応関係が見られ、ポリジェニックリスクスコアが1標準偏差上昇あたりのオッズ比は 1.60 になりました。ポリジェニックリスクスコアとタバコ煙暴露レベル及び台湾の肺がん罹患率を利用して、対象群の40歳女性のその後40年間の肺腺がん絶対リスクを推定したところ、絶対リスクは暴露歴のない女性で 2.5%、自宅または職場で暴露していた女性では 3.7% で、自宅と職場の両方で暴露していた女性では 5.3% になりました。暴露がなくポリジェニックリスクスコアは高い女性では、暴露はあるがポリジェニックリスクスコアが低い女性より肺腺がんリスクが高いことも示されました。また、暴露とポリジェニックリスクスコアの間には、性の過方的交互作用が認められました。新規抗うつ薬候補の臨床試験7件のメタアナリシスの結果です。E クリニカルメディスン誌から、ズラノロンは大うつ病患者の抑うつと不安を軽減。2023年12月6日、台湾長江大学の研究グループは、GABA 受容体に作用する新たな抗うつ薬候補として開発されたズラノロンを大うつ病患者に投与するランダム化比較試験を対象に、系統的レビューとメタアナリシスを行い、14日間の服用でプラセボに比べ、抑うつと不安症状を優位に軽減していたと報告しました。ただし、容量が1日 30mg を超えると有害事象も優位に増加していました。結果は2023年11月15日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。同薬は神経ステロイドのアロプレグナノロンを改変した分子からなり、シナプス直下並びにシナプス外に存在している GABA 受容体に対する陽性アロステリック調節因子として機能します。今回、条件を満たした7件を対象としたところ、プラセボに比べ同薬は抑うつ症状を優位に軽減していることが確認されました。症状スコアの標準化平均差はマイナス 0.37 で、走行率はオッズ比 2.06、寛解率もオッズ比 2.04 と優位差を示しました。加えて、不安症状の軽減効果も確認されました。一方で、 あらゆる副作用のオッズ比は 1.40 と優位に高くなっていました。ただし、脱落率には優位差は認めませんでした。